皆さん、おはようございます。7月23日の手術礼拝説教、これから始めさせていただきます。いよいよ暑い夏の本番が訪れたようであります。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。大変な、暑い夏であります。どうぞお体を大事にしていただきたいと思います。早速ですね、今日もですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書はですね、フィリピの信徒への手紙の、4章の1節から9節であります。このパウロはですね、伝道のためにですね、このトルコあるいは、ギリシャですね、このエーゲ海沿岸、沿岸地方伝道に勤しんだわけであります。それでエフェソにですね、囚われの身になった、ことがあったわけであります。その獄中からですね、このフィリピの教会に宛てた手紙を、書いたわけではあります。それが現在このフィリピの信徒への手紙という形で聖書に収められたわけであります。まず、今朝ですね、このフィリピの4章のですね、2節から3節をちょっと着目したいと思います。私はエボディアに進め、またシンティケに進めます。主において同じ思いを抱きなさい。なお、真実の協力者よ、あなたにもお願いします。この二人の夫人を支えてあげてください。二人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて福音のために私と共に戦ってくれたのですと、そのように記されております。この手紙はですね、このフィリピの教会に宛てたその公式な手紙なんですね。ですから、そのまあ教会の、会員ですね、に、まあ、全員に読んでもらいたいという願いがですね、どうも込められた願いが込められているものと思うんですね。で、この手紙の中でパウロはですね、二人の夫人の名前を挙げてですね、和解するように進めているわけです。また教会の人々にもですね、このですね、どうもこう取ってほしいようにですね、書いているように思うんですね。で、パウロはですね、なぜこの問題を、個人的な問題としてですね、教会の外で解決するようにしなかったのかっていう思いもあるわけなんですよね。よくまあね、こういうものだと個人の問題だとして、ですね、それぞれ2人で話し合いをするようにとか、まあ、よくあるケースなんですけどもね。ただこの教会の指導者にですね、この個人的な手紙を書いて、まあ、問題の解決を依頼することも、まあ、できたと思うんです。なぜあえてですね、このような問題を、教会全体に持ち出したのかと思うんですがね。で、しかもですね、この2人の、夫人の名前をですね、教会の全体にですね、読み上げてしまう。そのことで二人に悔い改めを迫ったのかとも思う。 そうも思えないんですよね。パウロはですね、都合の悪い事実があってもそれを覆い隠すなと、不和があればそれを公の場に出して主の名によって解決しなさいと求めているんじゃないかと思うんです。4章1節ですね、主によってとありますね。主によってしっかりと立ちなさいと、エンキュリオですねって言葉ですね、キリストにあってです。4章2節、私はエポディアに進め、また、シンティケアにも進めます。主において同じ思いを抱きなさいと言ってます。主においてですね、やっぱりエンキュリオですねという言葉が使われてます。教会の主がキリストであれば、そこに集う人々は和解できるはずだと。もしそれができなければ教会じゃないじゃないですかと言ってるわけですよ。主にあってみんな集まってきてる仲間じゃないかと言ってるんですよ。この手紙からですね、私たちはこの何を聞いてったらいいんでしょうか。このパウロとフィリピの人々はですね、この2人の婦人のですね、この仲違いの原因をですね、こう知っていたと思うんですよ。でも私たちにはそれがわからない。パウロとフィリピの人々はこの真実の協力者と書かれてますけども、その人がですね、誰かは分かってるがいるんでしょうけどね、私たちには分からない。ただ私たちはですね、次のようなこの事実を知ることができるわけですよ。二人の極人はこの福音伝道のために本当に良い働きをしてたあの人々であったわけですね。そして教会にとって本当になくてはならない人であるということも事実だと思うんです。おそらく、まあ、どの教会にも皆さんとてもよく働くってくださる黒人いらっしゃいますよね。そんな感じだと思います。パウロはそれで十分だと私たちに言ってるわけです。神様が和解を望んでおられるのならばそうしなさい、また周りの人々も和解のために働きなさいと言ってるわけですよ。この私たちの人生のですね、現実の中でちょっとしたこう思い違いとか心の動きによってですね、大変な間違いをしたり、それが思わぬ方向に行ってしまってということもよくありますよね。ですからおそらく一生懸命教会のためにと思って一生懸命働いてた方々が、どうもそういうですね、残念な形になってしまったということがおそらくあったんでしょうね。そこでだからパウロは和解しなさいと言ってるんですね。まあですね、どうしてもですね、こうあるわけです、教会の中で。さて、イスラエル王国はこのダビデ王の時代ですね、ダビデですね、本当にこう繁栄の頂点を迎えたんですが、本当にダビデはですね、この偉大な王様として本当にもう歴史に名前を残していますけども、しかしですね、このダビデもまたこの人間の弱さのゆえにですね、罪を犯し続けたことをですね、このサムエル記にはですね、本当に、あからさまに記されているんですね。ちょっとここでダビデのことをちょっと触れたいと思いますが、しかしですね、そのサムエル記の下の主題は、まあ、 ダビデ家のいわば家庭内の、まあ、争いであるわけですね。このダビデにはですね、多くの奥さんとか祖母めがいたと言われてますが、しかしですね、ダビデはそれに満足しない。で、カインの罪を犯してしまうんです。皆さんもよくご存知のあのバテシバの物語ですね。まあ、ある時ですね、部下の兵士ウリアのですね、妻です、このバテシバがですね、まあ、水浴を、水浴びをしている姿を見てしまう。で、このダビデはですね、この見とれてしまうわけですよね。で、彼女を、まあ、王宮にダビデは呼びまして、過ちを犯してしまうわけですが、このダビデはですね、このバテシバのこの夫ウリアをですね、まあ、大変なことをしてしまうわけですよ。今のヨルダンとの戦いがあってですね、その大変な戦いのその最前線に立たせてしまったと、そして戦死させてしまうということがあったわけですね。そしてそのウリアを自分の奥さんとしてしまったわけです。結局はですね、このことが、いろんな人からダビデは責められます。この事件を契機にしてダビデの家はですね、次から次へとこの、まあ、このサムエル記で読んでますと、いろんなことが出てくるわけですよ。不幸が出てきます。自分の蒔いた種を神様が刈り取らせるわけです。ダビデの長男のですね、このアムノンという人がいましたけども、このお母さんが違う妹、そのタマルがいたんですね。そのアムノンが、そのあろうことかお母さんが違う妹ですけども、そこに恋をしてしまう。彼女をですね、自分のものにしてしまう、恥ずかしみをしてしまうんですね。まあ、バテシバも、ダビデはこのバテシバもですね、のですね、ことをバテシバを手に入れた、無理やりに旦那さんのウリアを殺してしまった、そういう過去を持ってますから、自分の息子アムノンをですね、処罰することができなかったわけですよ。放置しました。見て見ないふりで。で、こうした状況にこの、タマルのですね、お兄さんアブサルムという人がいました。お兄さんは怒りますよね。この自分の妹を恥ずかしめたこのアムノンをですね、で、自分の手でこう殺してしまうんですよ。で、このですね、アブサルムはですね、国外に逃亡してしまう。ダビデはですね、自分の長男アムノンのが亡くなったことを本当に悲しんで、で、この自分のまた息子でもアブサルムをですね、この許すことはできなかったわけですね。で、このダビデの子を許さない態度がですね、アブサブルの心を固くなにしました。そして彼はダビデに反旗を翻しまして、王様としての即位を宣言するわけです。やがてこのアブサルムとダビデの間に戦争が起こるわけです。結局はこのアブサルムは三男ですね、ダビデの三男、これが負けてしまって殺されてしまうんですよ。まあね、このアブサルムの死というものをダビデが知った、その嘆きの歌ですね、本当にサムエル記は 構書いてるんですね。下の19章1節です。私の息子アブサルムよ、私の息子よ、私の息子アブサルムよ、私がお前に代わって死ねばよかった、アブサルム私の息子よと書いてあります。まあね、聖書はね、ダビデを本当に、まあ信仰の偉人として称える面があるんですけども、そのダビデさえもですね、人を許せないで、その結果長男が殺されてしまう、三男も死んでいってしまった。私たちもまた同じようなことをしているんじゃないんでしょうか。人を許すことができないがゆえにですね、その家庭とか職場でのこの不和に悩まされているんじゃないんでしょうか。これが人生の現実なんですよね。私自身も、会社勤めの経験がありますが、その会社時代本当に大変な不和に悩まされました。今でいうパワハラですね、相当なもの、いじめですね、本当にあの大先輩たちから、あるいはいろんな先輩からいじめに遭いました。家庭でもいろんなことがあります。これが人生の現実じゃないでしょうか。人はですね、この王宮の中にいても兄弟同士の不和があります。親子の不和があって幸せではないんですよ。その人の幸せはですね、私たちがこの獲得したお金とかいろんな地位ですね、そういったものに固執するしないで、逆にお金や地位が私たちを虜にしてですね、その不幸にしていく現実があるわけです。私たちはこの現実を知ってますから、平和を求めて教会に来るんですね。癒しを求めて来るわけですよ。しかしその教会にも不和があって、平安がなければ私たちはどうすればいいんでしょうか。よく笑い話で、教会に来たら帰って重荷を背負ってしまいましたなんていう、冗談交じりでそんな会話もあるんですけども、本当にですね、そしたらどうすればいいのか。全てはですね、私たち思うんですけども、私たちのこの感情の中にある、どのような感情を使ってどのような思いでもって生きていくのかということがね、とても私は大事だと思うんです。今日の聖書の箇所のフィリピ4章の4節から5節で、主において常に喜びなさいと重ねて言います。喜びなさい、あなた方の広い心が全ての人に知られるように なさい、主はすぐ近くにおられますと、このようにしてですね書かれてますが、私たちはですね、平安を求めて教会に来たのに、教会の中にも不和があって平安がない。私たちはどこに行く場所もない。だからパウロは不和を解決しなさい、和解して喜べと言ってるんですよ。なぜいがみ合いが教会の中で生まれるのか。自分たちのですね、この感情をコントロールすることができないからなんですよ。あの人がああだから、この人がこうだから、人を責め合ってしまう。そこからまたいろいろとですね、憎み争いが生まれてしまうんです。キリストは私たちが神様と和解できるように死んでくださいました。キリストの死によって私たちは神様と和解したのです。そして神様と和解したものは 人とも和解できるんですよ。もし私たちが人と和解できないとしたら、それは神様との和解がない。神様との信頼関係ができてないからなんですよ。不和の根本原理は、そういうね、私たちと神様との本当に関係の不完全なんですよ。すべてを神様に委ね、お委ねしますという信仰の薄さなんです。神様を信頼しきってないから、そして自分の思いのままに行動するからなんですよ。根本を解決しなければ、意見の違う人たちが教会から出て行っても、教会の中の不和は残ってしまう。周りの人たちも傷ついて、それでその傷を負ったままなんですよ。時間とともに新しい不和が教会の中で生まれていくでしょう。だから人との不和の問題は人間的に解決すべきものじゃなくて、教会全体で考える問題なんですよとパウロは言ってるんですよ。この手紙によってみんなで考えてくださいねとパウロは手紙を書いてるんですよ。まあね、この私たちの日常生活を考えますとね、この毎日常に喜べる状況ではないですよね。挫折もあったり、失意もあった、仲違いもある。しかしその中で喜んでいくのがキリスト者ではないかとパウロは言います。パウロは言ってるんですね。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げなさい。求めているものを神様に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょうと書いてある。6節から7節ですね。このね、不和があるとき、なぜそれを人間的に解決しようとするのかと、なぜこの人知を超える神様の平和を求めないのかとパウロは言います。この宝を見出した人は全てを捨ててもですね、宝を買います。キリストと出会った人もそうします。キリストに出会った人は自分のうちには何の義もない、ただキリストが死んでくださったから義とされたことを知ったんです。だから自分の誇りも捨てるわけですよ。自分の誇りを捨てた時、人との争いもなくなるんですよ。なぜなら争いとは人と人との誇りのぶつかり合いだからなんですよ。もうね、いろんなことがありますね。絶対に許さない。ねえ、濡れ衣を着せて、でもこの人を亡き者にしたい。そんな憎しみをですね、あろうことか教会の中でも起こってくるわけです。嘘を言ってもこの人を叩き出したいと。そんなことをね、実際教会の中で起きたら、本当に苦しいですよ。それでもね、許し合うんですよ。そこで、その時にね、ぶつかったらね、自分が悪くなくても、自分が悪かったと言えばいいんですよ。確かにね、完全なものじゃないんだから。ね。だから、そういう時には和解をするんですよ。確かに私も悪かったねと言うしかないじゃないですか。そのことによってでも許さない、それでも許さないという人もいるんですよ。それが教会なんです。それはね、もうあと神様の裁きにお任せするしかないですよ。握手もしてくれない、そんな経験もしましたよ。ね、自分がね、落ち度がないと思っても、それでもね、その誇りを捨てるんですよ。そうすれば人との争いもなくなっていくんです。私はね、 このすべては己の感情次第と言ってくださったある思想家がいます。感情的になって言い合いをしてですね、他者を責めて他者を誹謗中傷しても何にも生まれてこないんですよ。何にもいいことない。かえってね、心も体も傷ついて自分も傷つく。果てはね、健康を害していく。そして果ては自分の命を失ってしまう。そういう結果を招いてしまうんですよ。感情を使うことによっては本当に幸せにはなれない。そのようにですね、その思想家は言ってるんです。事実なんですよね。本当にそうだと思う。体を壊す。身近にいる人も見てますとそう思いますよ。やたらに自分のことが可愛くてっていうか、なかなか人生うまくいかないとかいろんなことありますが、いろんなところで感情を使う。イライラカリカリ、しょっちゅう不平不満を抱いて生活をする。結局はお酒になっちゃったり、タバコに飲んだり、ギャンブルに走ってったりして健康を害して、挙句の果ては家庭崩壊もしてしまう。しかも職も失っていくですね。その生活を支えるだけの職も得られないような状態に陥っていくこともあるんです、実際に。あるいは本当に命を失ってしまうような結果にもなるわけです。人生は短く、その終わりは見えてるんですよ。もし不和の人がいれば、一刻も早く和解しなさいと、相手が許さなくともあなたは許しなさいと、ここでパウロは訴えてるんです。マザー・テレサの言葉で、あなたの最良のものをという言葉がありますが、ご紹介したいと思いますが、人は不合理、非倫理、利己的です。気にすることなく人を愛しなさい。あなたが善を行うと利己的な目的でそれをしたと言われるでしょう。気にすることなく善を行いなさい。良い行いをしてもおそらく次の日には忘れられるでしょう。気にすることなくし続けなさい。あなたの正直さと誠実さとがあなたを傷つけるでしょうと。気にすることなく正直で誠実であり続けなさい。助けた相手から恩知らずの仕打ちを受けるでしょう。気にすることなく助け続けなさい。あなたの中の最良のものをこの世界に与えなさい。たとえそれが十分でなくても気にすることなく最良のものをこの世界に与え続けなさい。まあね、本当に素晴らしい言葉ですよね。そしてマザーは大切なことを伝えています。最後に振り返ると、あなたにもわかるはず。結局は、すべてあなたと内なる神との間のことなのです。あなたと他の人の間のことであったことは一度もなかったのですと。人との関係の断絶は神との関係の断絶なんだと。だから神と和解している人は人と和解せよと。相手が許さなくともあなたは許せとマザーは言ってるんですね。本当にね、心揺さぶる言葉ですね。このマザーの言葉はですね、マザー・テレサの言葉はこのフィリピンの今日読んだ4章の言葉をですね、その的確に、解釈して表しているんだと私は思うんです。私たちはね、結局ね、相手は変えることはできないんですよ。相手は変わんないんですよ、ね、しかし自分が変わることはできるんじゃないんでしょうか。もうね、 よくこの先ほどご紹介した思想家の方のですね教えを聞いてますと、本当に自分が変わる、人はいいんだと、自分が変わっていく、相手にいくらいろいろと言ったって伝わらないですよと、遺伝子が違うんですよと、これねものすごい言葉ですよ、それぞれ遺伝子が違うんですよ、皆さんそれぞれが違う、だからいろんなことがあってもそれは相手は変わらない、だからそれを自分を変えていくんですよですね。私たちが相手を許したときに相手も私たちに心を開け始めるかも分かりません。それでも変わらない人がいますよ。もうね、遺伝子が違うから言葉が通じない、外国人と思うしかないんですよ。言葉が通じない人だと思う、それしかないじゃないですか。何十年も言ったって変わらないんですから。でもね、やはり私たちは人知を超える神様の平和はですね、まずは自分が変わることから働き始めるんじゃないんでしょうか。教会はその神様の平和をですね知る場所なんですよ。そして私たち自身もその神様の平和を知る場所でもあるんじゃないんでしょうか。人が変わらなくたって自分が変わっていけばいい。そうすればその神様は良いようにしてくださる。それを待つんじゃないんでしょうか。常に教会で神様の平和を知って、私たち自身も神様の平和を知る場所になりたいと思います。そのためには私たちは常に自分を見つめて、自分を変えて、高めていきたい。そのように願うものであります。どうか皆さんの上にですね、主の祝福が豊かにありますように、お祈りをしています。祈りましょう。神様、暑い夏を迎えて、今日もこのようにして、御言葉に聞くことができました。感謝いたします。本当に教会の中にはいろいろな悩み苦しみがあります。パウロが悩み苦しみとこの事実、このフィリピの信徒の手紙から聞きました。主よ、どうか私たち自身もそして教会もその神様の平和を知る場所となることができますように。そして常に自分を見つめて、自分を変えて高めていくことができますように。主よ、どうか私たちを導いてください。この時を感謝して、この足らざる願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。